ある日のショッピングモールの帰り、夕焼け、渋滞、後部座席で寝る妻と娘、ラジオから流れる安全地帯の悲しみにさよなら、夕焼け、グラサンかける、後部座席で寝る妻と娘、渋滞、ラジオから尾崎豊の卒業、夕焼け、渋滞、泣くわな。竹蔵です。はい、というわけで、今回も始まりました、竹蔵の秘密の話園でございます。第9回ということでですね、まあ記念すべき、10回まで、あと1回ということに なってきましたけども、まあいつも言ってるような気がしますけど、まだ9回なんですよね。まあなんでその記念すべき10回なんて、なかなか言えないというか、まだ10回でっていう、そういうとこなんですけども、まあ冒頭に語った通り、やっぱりラジオからね古い歌がかかると、どうしてもこうおじさんとしては思いふけてしまうところがありますよね。しかも後ろにかみさんと娘がいてるとはいえ、寝てるもんですから、ほぼ一人の空間っていう場所で、その安全地帯とか尾崎豊はまあ若干反則に近いところはありますよね。おじさんの涙腺を刺激するにはね、こうしんかげ、まあちょっとあの武田鉄矢風になりましたけど、今あの尾崎豊のあの冒頭でした。ところでまあネットニュースとかでね、よく出てるワードというか、ね、言葉単語についてなんですけど、売名行為ってよく目にすると思うんですけどね、だいたい芸能人タレントとかのことで、まあ、売名行為だとかそういうことをね、よく言われてることを目にすると思うんですけど、あれまあ簡単に売名行為ってやっぱりあんまりええ風な言葉として取られていないですよね。名前を売る行為と書いて売名行為って言うんですけど、まあ、今起こったことに乗じて自分のその好感度を上げようとして、便乗してくる行為のことのような、そんなニュアンスで多分大体遠くないと思うんですけど、解釈としてはまあね、ああいうのってタレントの A がすると好感度が上がって、タレントの B がすると売名行為やというふうに叩かれるっていう、まあこの辺の違いって何かってなると、まあやっぱり売名なんで、名前を売る行為なんで、その名前が売れていない人がすることなんですよね。だから世間的に名前が売れてしまってる人がそういう行動をしたとしても売名行為にはならないんですよね、きっと。もう名前売れてるわけですから、そんなことしなくても世の中の人はそのタレントに対して、まあ、芸能人に対してもう認知してるわけですから、名前を売る必要がないという、まあ、単なる活動報告とかだけですよね。 そのタレント、バッシングされるタレント B も売名と言われながらもやっぱりそれは、営業活動ですよね。一生懸命名前を売ろうとしてるわけですから、いやらしいとか、あざといとかね、そういうことは置いといて、なんかこうそれは一生懸命営業活動をしてるというふうには取られないんやっていうふうに思うとね、なんかかわいそうな感じになってきますよね。一生懸命自分という商品を売り込もうと世の中に発信していってるのに、こいつは売名行為やとかいうふうに言われると、まあなかなかねへこみますよね。まあへこみますというか、まあよっぽどの根性がないとやっていけないんやろなという、だからまあそういう世の中に出てる人っていうのはやっぱハートが強くないと、少々売名行為って言われたところでへこたれないぐらいの精神力がないとやっていけないんやろうなって、なんか思いましたね。だから売名行為っていう言葉ってあんまりプラスっていうか前向きなニュアンスって含まれていないですよね。なんかこう一生懸命頑張ってる人に対してそういう言い方は失礼やとか言ってよくね言われるような気しますけど、その売名というカテゴリーに当てはまるとそれは適用されへんのやっていう、なんかちょっとしたこう理不尽な感じ、僕ちょっと切れ事言うてるような気しますけど、なんかねその売名行為っていう単語自体がなかなかね誰も得せえへん言葉やな、この言葉ってっていう風に、でそのあいつは売名だとか言って声を上げてる人も別に特にその人のことがすごく嫌いだとかいう風じゃないと思うんですよ。単なるなんかこうその人のイメージに合わへんっていうだけで、売名行為だとか言ってなんか言ってるだけのような気しますよね。なんかそれってじゃあそのタレント B がまあ要するに売名行為やったとして、じゃあそれを売名行為だってその声高々にこう言ったその人は営業妨害には当たらないんかなっていうふうに、ちょっと思いますよね。そんなことで訴えたり訴えられたりすることって多分ないんでしょうけど、これ訴えたらどうなるんですかね。なんか私は売名と言われようが何と言われようが自分という商品を売り込もうと一生懸命営業活動してるんです、それを売名行為だとか言ってこう私のことを貶めようとする行為はそれは営業妨害に当たるんではないんでしょうかみたいなことで訴えたら裁判として成立するんですかね。まあどこの辺がゴールなのか僕には分かりませんけど、人それぞれ営業方針って違うと思うんですよね。なんかスタイルというかね、やっぱりボクシングでもインファイターが いてたりアウトボクサーがいてたりするわけですから、その勝利に向かって、ここは一応勝利というふうにこう言いますけど、勝利に向かってこう自分を高めていくっていう行為には多分変わりないと思うんですよね。だとするとそれは要は売名行為っていう行動って多分誰にも実は当てはまらないんじゃないかなって、思いま ました。まあちょっとなんかね、こう真面目っぽい、真面目風な感じになりましたけどね。なんかあの売名行為ってすごく僕違和感がなんかあるんですよね。売名行為って誰目線やねやろっていう、その誰からの目線で売名行為なんやろっていう、誰に迷惑をかけたんやろこの売名行為っていう行為はという、風にこう、この売名何回言うねん売名行為って、また言うてもうた。まあこの言葉って、すごく、何でしょうね、誰から目線の言葉なんやろうって思う単語の一つですね。まあ多分いろんな言葉があるんでしょうけどね、この言葉って一体誰が得する言葉なんやろ、誰目線の言葉なんやろっていうのはあると思うんですけど、その中の一つがこの売名行為っていう単語なんじゃないですかね。あ、まあそんな、今回はちょっとそんなことを思いました。え、あ、分かってるかな、分かってますよ。あれでしょ、分かった、ちょっと静かに、はい、分かってるから、はい、じゃあ行きますね。あれやろ、好きやな、この映画の名台詞はここで使え。勝手に始めて勝手に続いてます竹蔵のこの映画の名台詞はここで使えのコーナー、しぶとくやっておりますよ、はい。
今日紹介するのは映画新しい人生の始め方、ダスティン・ホフマンとエマ・トンプソンの、作品なんですけど、このニューヨークに住んでる CM 作曲家のハーベイ、ダスティン・ホフマンですね。この人はバツイチで、まあ今独身なんですけど、で、もう片方のヒロインの方のケイトはロンドンに住んでる母の面倒を見ながら一人暮らしをしている独身女性のケイト、エマ・トンプソン演じるケイトなんですけど、まあこのアメリカに住んでる CM 作曲家のハーベイが娘の結婚式にロンドンに来るところから始まるんですけど、まあロンドンに来て、で、実はまあこのハーベイは、まあ、仕事では今までバリバリこう CM ソングを作ってたんですけど、まあ、CM ソング、 CM 作曲家って言ったら、まあ、木田太郎とかね、小林亜生とかその辺ですか、なんか日本でいうところので、まあそのハーベイが、まあ若干こう年齢も高齢になってきて、なかなかこう斬新なアイデアが出えへんっていうところに、その若手のまあ作曲家に若干仕事をこう取られながら、まあ君はもうそろそろ休暇にも入ったらどうだいみたいな感じで、こう遠回しにこう一線から退けみたいな感じのことをね、こう言われながら、いやいや俺はまだやれるとか言って、まあ頑張ってるところやったんですけど、でまあとりあえず明日明後日プレゼンがあるけども、まあ娘の結婚式行ったらすぐ飛んで帰ってくるから、プレゼンはもう俺なしではダメやろうから、待っとけよと、絶対に帰ってくるからなっていうことで、まあロンドンに行くんですけど、でまあロンドンに行って、でまあ娘に会いますよね、で結婚おめでとうと、でまあ娘がねちょっとこう神妙な顔してるんですけど、あれどうしたみたいなこと言ったら、いや実はお父さんごめんと、私、まあ、結婚式あげるんやけども、バージンロードはお父さんと一緒に歩けないのよと。で誰と歩くかというと、お母さんの再婚相手、まあ娘にとっては義理のお父さんなんですけど、その義理のお父さんと一緒に歩くことにしたの、お父さんには悪いけどちょっと遠慮してもらわないかしらっていう風に言われちゃうんですよね。まあまあ、実のお父さんのハーベイは、まあ、そこでね なんでやねんっていう風に声を荒げることもなく、あ、そっか、じゃあ君が決めたんならそれでいいよっていうことで、まあ、あっさり身を引くんですけど、まあ、せっかくロンドンまで来て、そんなこと言われるみたいな感じでかなりへこむんですよね。で、まあ、それはそうと、俺には仕事もあるし、明日明後日プレゼンやから、まあ、これもええ風に考えてさっさと、まあ、式に出席して帰って仕事のプレゼンに備えようかっていう風に、まあ、考えてで、まあ、ニューヨークの職場に電話するんですよね。じゃあ、いや、お前はもうええと、もう、まあ、クビとまでは言わないですけど、まあ、そういうことやと、だから、まあ、ゆっくりしてこいやみたいな感じで、まあ、若干こう戦力外通告というかを受けちゃうんですよね。でも、まあ、言ったら仕事もなくなる、で娘からも、まあ、言うたら父親として認められない、バージンロード一緒に歩けないわけですからね。ってことは、その乾杯の挨拶とかも多分義理のお父さんがするんやろうということで、もう、まあ、ほぼプライベートと仕事を両方同時に失ったような状態です。でそこで、まあ、パブ、ロンドンにあるパブでちょっとこう飲んだくれてるというか、まあね、まあ、焼け酒やってことでちょっと飲んでたら、まあ、本を読んでる一人の女性に目が止まるんですよね。まあ、それがそのエマ・トンプソン演じるケイトさんなんですけど、で、まあ、ケイトに声をかけて、うん、まあ、若干こう絡み酒みたいな感じやったんですけど、そのエマ・トンプソンも、まあ、そこそこの年齢ですから、その辺のこうあしらい方というか、まあ、もう、まあ、心得たもんで、まあ、こうあしらってたらどんどんどんどんグイグイ来るわけですよね。そのダスティン・ホフマンが、まあ、ハーベイね、ハーベイがどんどんどんどんグイグイ来るんですよ。で、まあ、一緒に飲めへんかとか、一緒に食事どうやとおごらせてくれとか言って言うんですけど、まあまあ、一緒にご飯は食べるというのはええから、まあ、席は離れてて、たまたま席が離れてる席の人同士が同時刻にご飯を食べてるってことにしましょうっていうことで、まあまあ折衷案を持ちかけて、でそこから、まあ、まあ、そのケイトにこうどんどんどんどんアプローチしていくわけですよ。で、まあ、コミュニケーションというか、もう会話をしていって、でも、まあ、ケイトにはケイトの、まあ、事情もあるし予定もあるんで、その辺はまあ尊重すると。だから、途中まで送らせてくれ、途中まで僕に送らせてくれないかっていうことで、こうアプローチしていく時のセリフなんですけど、まあ、これがまあなかなかの、そのこれはちょっとワードセンスがかなりいる名言なんで、なかなか日本でこう使い、これを応用して使うっていうのは難しいかも分かりませんけど、まあ聞いていただきます。僕が本を持ってあげるよって言うんですよね。まあ正直、本なんていうのは誰でも持てるじゃないですか。自分ね、そんなに肩から担い上げるような本なんてないんで、うん、だから本っていうのは基本的には自分で持てるような荷物なんですけど、そこがまあ言えばハーウェイのワードセンスなんですけどね。まあ実はそのケイトもそこそこそのハーベイのことが気に入ってて、うん、なんかこの人といてたら楽しそうなんですけど、ちょっとやっぱ恋に臆病な年齢なんで、なかなかやっぱりその相手のことを信用することができないわっていう時に、うん、もうケイトとハーベイの間ではもうあと一言で、じゃあ一緒に行きましょうっていうことがもうなんとなくこうお互いに分かってるところに、最後のダメ押しとして絶対に彼女がはいって言える質問をしたというワードセンスなんですね。ここがこれを、君とずっといたいんだとか、君のことをもっと知りたいから一緒にいたいんだみたいなことを言うとダメやったかもわからないっていうことなんですよ。この辺がまあちょっとこうアダルトな男女の、まあ、駆け引きというか色気のある会話なんかなっていうふうに僕はちょっと思ってて、 こうお互いにこうストレートに感情をぶつけ合うほど若くはないし、かといって自分の意思をはっきり、自分の行為をはっきり相手に伝えたい、こういう時に使う言葉なんですよね、うん、こうニュアンスを含めたデートの誘い方、あともう一件飲みに行かないかいって言いたい時のに使ってもらえればいいんじゃないかなと思います。あともう一件行かないかい、僕が車道側を歩くからみたいな、なんかそんな感じのね、こういう風に使っていただければいいんじゃないでしょうか。はい、でもしそれで、成功したという熟年のカップルがいましたら、ぜひこの竹蔵の番組にお便りください。はい、もうお待ちしておりますので、はい、それでは世のまっすぐな熟年カップルの皆様へ送りますこの言葉、本を持ってあげるよ、ぜひ使ってください。それではさようなら。まあ結局最終的にはダスティン・ホフマンの無邪気な笑顔で口説き落としてるようなもんなんですけどね、はい、そこはまあ目をつぶって、はい、皆さん恋をしましょう。どうも竹蔵です。ポッドキャスト竹蔵の秘密の話ぞの最後まで聞いてくださりありがとうございます。当番組では皆様のご意見ご感想、また竹蔵に対するご質問も募集しております。メールアドレスは hanashizono@gmail.com、 話ぞのgmail.com です。お待ちしております。竹蔵でした。優しくしてね。